皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月23日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、暗黙知の大切さです。先日前川製作所の、前川正夫顧問にまたインタビューをする機会がありました。日本再生プログラム推進フォーラムのブログを見ていただきますと、前川顧問との対談がアップされておりますので、ぜひ、本当に皆さんこれだけはですね、しっかりお聞きいただきたいと思います。住み分けの経営というお話をされたんですね。で、そこで言っておられることはですね、この20年ぐらい、我々がごく普通に言ってた経営のやり方と全く違うことなんです。やはりこの20年ぐらいの教科書は間違っていたと思います。市場原理を導入すれば、新しい時代は生まれるか、生まれませんでした。破壊が広がりました。で、貧富の格差というとんでもない社会崩壊の重大問題を引き起こしてきました。市場原理を導入すれば企業は強くなったでしょうか？いや、弱くなったと思います。非常に脆くなったと思います。で、未来の種を全部食べちゃったと思います。種芋食べちゃったと思います。ですから、もうこれで終わり、一代限りでおしまいという感じにどんどんなってきちゃって、不健康で後先考えない経営、不健康で後先考えない経済が結果として出来上がってきたと思います。ですからこれは健康で持続可能性の高い経済の正反対を見事に作ったんだと思いますね。あるいはその ISO にしろ、それから様々な、コンプライアンスにしろ、ルールということについてもですね、我々はその非常に多くのことを学んだと思います。ルールというのがあまりにも多くなりすぎると、それはかえって人も経済も萎縮させる、組織も萎縮させるんだってことに気がついたと思いますね。やっぱり何でもやりすぎたら大変なことになるわけであります。書類を書くことが安全や全ての基本にある。そんなことはないわけですね。やはりそこにはですね、ただ単に机上の空論ではない企業の実力というものがなければいけないということでありまして、そのルールとかなんかでその形を守るということが実際にはできないと。それやればやるほど今度はですね、人々の元気を失っていくわけですね。何もしないから何も起きないっていうことならできる。ところが、まあ、園山秀明さんがおっしゃるような本場と業者としてのルールにはならない。すなわち、下手にルールを広げればですね、激しく動き回る人もいなくなる。みんなじっと座ってるだけになる。だから実際にはルールがなくても何も問題はないと。で、逆にルールをですね、守るための余計な手続きばっかり増えて、みんな偉い迷惑をすると。こういう結果になるってことがはっきり分かったと思います。それからですね、今日のお話で暗黙知のことなんですね。これはその前川顧問のお話を聞いててもよくわかります。前川顧問のお話は、基本的には暗黙知こそですね、やっぱり大切なことだということに尽きると思うんですね。同じ仕事をですね、みんなで寄ってたかってする。様々な分野の人たちが同じ仕事を寄ってたかってする。人がマルチ化していく。マルチ化していく中で、ああ思う、こう思うっていう、ごくごく自然な、その、人に何か発表するって話じゃなくて、自分が素朴に思うことがパッと出てくる。それがいろんな人たちがそういう話を言い合う中で、その物事の実態が見えてくる。マルチ化して、で、そのマルチ化した人たちが共同体を作って、で、共同体の中でいろんな話をしている間にその実態が見えてくる。そしてどうしたらいいか、どの方向に進化すればいいか。世の中の変化にデタラメに対応するんではなくて、自分たちで全員一致によって高いレベルの合意を得て進化する方向を決めて、そこに向かって進化していく。これをできる共同体でなければ、住み分けができないし、そうやれば住み分けできるし、で、住み分けしたとこしか、やはりこれから残っていかないだろう。その住み分けできるまで、まあ30年はかかると。こういうようなことをですね、今回も勉強させていただいたんですね。その中でやはり、 まあ、その対談の中ではその言葉出てこなかったと思いますが、やはり暗黙知の大切さということだと思うんですね。暗黙知という言葉は、まあ、いくつかの意味で使われると思いますが、例えば、形式知という言葉と対比して使うということもよくあると思うんですね。暗黙知というのは書かれていない知識。形式知というのは書かれている知識。企業の現場なんかですと最近はですね、形式知こそ大切で、暗黙知を形式知に変えることが大切だとよく言われてました。やっぱりその、少子高齢化でベテランがいなくなってくるから、できるだけ暗黙知を形式知に変えることが大事だと、そういう話が言われてきたと思います。確かに言ってることはもっとものように聞こえるし、そうなんだなと思うんですが、じゃあ形式知に変えてうまくいったところはあるんでしょうかってことなんですね。形式知に変えられる部分というのは、私はそんな多くなかったんじゃないかなと思うんですね。仮に機械がですね、その暗黙知を代替したとしてもですね、その暗黙知の本当の凄さっていうのは、どんどん進化、生成、発展していくことでしょう。改善、改良をですね、自発的に積み重ねていくことですから、一旦機械がですね、プログラムのコードに落としてしまうと、それで止まっちゃうわけですね、進化が。改良、改善が止まっちゃいますね。そこで死んじゃうわけですよね、今度ね。そういうふうに考えてくると、やはりこの、前川顧問がおっしゃるように、共同体を作って、みんなが、その、いろんな経験を踏まえて、その共同体の中でどうするか考えて、決めて行動していく。そこにしか、本当のその、企業が成功し、進化、生成、発展していく場はないんじゃないかなと、私は思うんですよね。ですから、今皆さんですね、ちょっと考えていただいて、暗黙知はたくさんお持ちでしょうか。例えばその、今の仕事をやっておられてですね、形式的にはなんか仕事できます。ね、言われた通りできる。でもその裏、裏の裏、周辺のこと、その膨大なその言ってみれば、ね、その周りで起きてる事態、それについてよくご存知でしょうか。あるいは、今ここでどうすればいいのか。どうすべきなのかいうことについて、その深い洞察と、それから多様な経験、あるいはその、そういう問題について話し合える仲間を持っているかどうか、ここを反省してほしいんですよね。まあ、振り返るとやはり確かに昭和の時代というのは、この暗黙知は結構、しっかりあったような感じがします。昔のことをちょっと思い出してみてもですね、今の時代に比べてはるかにこの暗黙知を共有する共同体っていうのはたくさんあって、ね、各共同体の中で暗黙知はすごく大事にされていたと思いますね。なんかそれは当時振り返ってみても感じることですね。ですから今こう見ててすごく感じるのは、働いてる人たちがすごく薄く見えるんですよ。形式的な知識だけでですね、なんか議論をし、そしてなんか物事を決め、そして仕事をしている。そうすると、その、なんか隠れている問題だとか、これから起こりそうなことだとか、それから未来に向けてどう進化すべきだってことについて、実は誰も考えていないし、どう考えたらいいかすらわからなくなっている。そんなところが本当に増えてきたような感じがするんですね。で、暗黙知というのは、最後私はインスピレーションだと思うんですよね。なんでその、形として、現れることができないのか。やっぱりそれは最後インスピレーションの部分がすごく出てくるからで、インスピレーションを排除するっていうこと自身が実はあまり意味のないことだったんじゃないんでしょうかね。一時はですね、なんかそういう経営が非常に属人的になっちゃってですね、現場も属人的になっちゃって、この人がいないとできないことおかしいとか言って、形式地にしようとしたんですが、じゃあその形式地にしてうまくいったのかって言うといかないわけですね。中途半端なんですよ、全部。だから、この進化、生成、発展、そこまで踏まえた上で、進化の過程まで踏まえた上での競争力が形式地から出てきたかっていうと、出てこなかったと思うんですよね。そうなってくると、話は全部入れ替えなきゃいけませんよ。こういう仕事をしたいし、しなければいけないから、それに合う人を集めてきて、座らせて、やり方を教えてやらせればいいっていう考え方は、暗黙知を無視した考え方ですよね。その逆で暗黙知を重視した考え方をするならば、ここにとにかく人がいると。A さん、B さん、C さん、D さん、E さん。こうやって人がいると。で、それぞれがですね、まあ今までの経験もあって、 あるいは専門性もあって、それぞれのやり方とか意見、考え方も持っている。で、その全員が、まあ、まさに一つの共同体となって、一つのこの仕事を分担してやっていて、だからこの人がいるから、この仕事になったと。もしその人がいなかったら、多分この仕事はしなかったんだろうな。そんな風に決まっていくんだと。いうふうに考えると、これ全然経営のやり方が逆だってことわかると思うんですよね。形式値を大事にする経営というのは、形式値をまず会社が持っていて、これに合う人を探してくるわけだから、長靴に合う人を探してきて、で、それで、まあ仕事させればいいと。話はそこまで。反対に暗黙知を大事にする経営っていうのは、自分にふさわしい長靴を買ってきて、足にぴったり合う長靴でみんな長く歩いて一緒に生きていこうよって話で、だから縁あって集まる仲間がこの人たちだから、だからこの仕事をしようという、そういうことなんですね。これ180度ですね、その物の考え方と会社の運営の仕方が逆だっていうことをお気づきだと思うんですね。どっちがいいかって話になった時に、なんとなくですね、形式値に基づいてやった方が全部カバーしてるから、なんかそっちの方がいいような気もするかもしれません。でもこの20年の振り返りで現実を言うならば、そんなことで勝てるほど世の中は甘くなかったってことですね。中途半端な形式値を並べて、まあ、言ってみれば長靴にですね、足を合わせろみたいなことを言ってね、形ばっかりですね、整えて仕事したようなふりをしていても、本質的な競争力は全然ついていないから、利益率は全然上がらないし、やっぱりその世の中の進化生成発展に追いつくことができなくて、実はどんどん衰退をしていってしまった。そうなってくると、もうそうやって形式値に基づいて全部カバーするっていうことは所詮無理だということならば、話は180度逆転して、まず暗黙知の世界、すなわちみんなで知識を共有して、自分たちが直感も働かせながらこの努力できる現場、これをまず持つっていうこと。で、その現場を構成する人たちや、その現場のその内容によって仕事が決まると。ですから、全体の中であなたはこれ、これはこれっていうふうに役割分担をして、それに人を当てはめるんではなくて、私はこういうやり方、あなたはこういうやり方、私はこれができる、あなたはこれができる。それが言ってみればまさにこの花が咲くように、それが咲いてきて、で、それが集まって花束になっていくと。で、なんでここでこの仕事をするのかって言ったら、その人がいるからだと。他に理由はないと。この人がいて、で、その数人がさらにその周りに集まってですね。で、考えてたらこうしたいと思うんで、そういうやり方になったんですと。で、これが我々のその世界であって、我々のその住み分けなんだと。そういうふうに、こう、なんか話が逆、組み立てられていく。じゃあ全体はどうするのって言うと、まあそれは心配いらないと。みんなが同じように住み分けをしなきゃいけないというふうに考えていると、競合関係に自らやっていこうなんていなくなりますから、空いてるところ空いてるところにみんなですね、最終的に自分たちで花を咲かせようと動いてくると。すなわち隙間はですね、やがて見えてくるわけですよ。あそこに隙間があって、ここは我々がやれば得意だなと思う分野が、なんかそれなりに見えてくる。だからそこに今度、自分たちの共同体はここで仕事をしようと、そういうふうに考える人たちが出てきて、そこで仕事をするようになる。そうするとそこは、まあその空間は、隙間は、そこ一つ埋まっていきますよね。こんな感じで、最初から中央が統制をかけて、全部プログラミング化して形式値で穴を埋めようっていうんではなくて、自然発生的に、あ、ここで花が咲いて、あ、あっちで花が咲いて、で、だんだんだんだん花が増えてきて、で、隙間が全部結局花で埋まっちゃったというようなやり方がですね、形式値ではなくて暗黙知を大事にしながら、個性も生かしてこの花も咲かして最終的に、この花束にするという、そういう世界の組織の動かし方だと思うんですね。形式値の方はですからトップダウンだとしたら、暗黙知の方はこれボトムアップの世界ですよね。ボトムアップでやっていくと。だからそこのボトムアップの世界は、やはりこの天の偉大さというのが実感できなきゃダメなんですね。要するに漏れがある。あるいはその全体をどうしようかって時に、いや、それ天がやってるから心配すんだと。人が、つまらん形式値に基づいて、 天の真似事をして、これが足りない、あれが足りるとかなんかやってると、かえって世の中おかしくなると。むしろ人々はごくごく自然にですね、共同体を持ちながら、自分たちで何をやりたいかを考えて、進化の方向性を自分たちの意思でちゃんと決めていけば、そこに自然になんか穴が塞がるように、何者かが生まれてきて、全体の素晴らしい世の中が完成していく。そういう、なんて言うんでしょうかね、大自然をよく理解した人が、やっぱ上に立つことが、すごくこれからは大事になっていくんだろうなというふうに思うんですね。暗黙知が大切だっていうことになってきますとですね、これ私どもの NPO が前から言ってるように、知るっていうことだけでは始まらないんですよね。形式知の世界っていうのは、知るということで大体がその構成されていますから、知ればそれでいいわけですね。しかし暗黙知の世界になってくると、知るということにはものすごく大きな制約があります。何を知ったのかってほんのわずかなことしか知りません。そうすると、知って、言って、見て、会ってと、少なくともそこまで必要になります。暗黙知の世界っていうのは当然、全部伝えきれるわけでもないし、吸収しきれるわけでもないんですけども、やはりそこでですね、その片鱗でもですね、感じて、多少でもですね、自分でなんかその直感の部分、暗黙知の部分を共有したいと思えばですね、これは知るだけではダメで、知って、言って、見て、会ってと、会って話をしてと、少なくともそこまではやらないと、その入り口にすら立たないという、そんな時代じゃないでしょうかね。ですから皆さんもですね、どうでしょう、形式値だけで動いてませんでしょうか。あまりにも世の中複雑で情報も多いですから、それ知るということでほとんどの時間が費やされてしまうということもそれは多いと思います。しかし、すべてがそれであったら、多分その人は生活も仕事もどんどん殺伐としてきて、何をしていいか分からなくなってしまってんじゃないかと思うんですね。やっぱり世の中はどんなものでもその裏に暗黙知があります。まず、家事労働がそうですよね。家庭の家事労働というのは、あれ暗黙知の塊ですね。料理がそうでしょう。農作業がそうでしょう。それから本当は事務作業もそうなんですよ。いかに手際よく上手に仕事を進めるかって大変な暗黙知が必要で、人々の連絡調整もそうですよね。あらゆるものをですね、まあスポーツなんかももちろんそうですね。スポーツこそまさに暗黙知の一つの塊だと思いますが、ああいうの全部暗黙知の世界なんです。ですから自分でやってみないとわからないんです。知るだけではね、まあ何にもならなくて、会うのが入り口で、最後は自分でやってみないと分かりませんね。そうなってきたときに、やはりこの人の能力というのは、ものすごく多分開花していくんでしょうね。すなわち暗黙知こそ大切だと、頭を切り替えた瞬間に人はですね、こんなことしていられないと、なんかこんなですね、くだらないことやってて時間費やしてるわけにいかないと、こんなくだらない書類いくら書いたって何の意味もないと、もっと暗黙知を獲得できるような現場の仕事、現場のことをもっとやらなきゃいけないと、人々は発想と行動を切り替えるんだと思うんですね。やはりそれは、その、本当の意味で人が、能力を磨いていく、暗黙知を得るために必要なですね、能力、そして直感を磨いていく重要なプロセスであって、それ自身が、その、熟練労働力を作るってことにもなるし、それから人生のクオリティを上げるってことにもなるし、そしてそのもちろん会社のクオリティ、社会のクオリティを上げるってことにもつながっていくと、全部これ連携してる出来事なんじゃないかなというふうに思うんですね。ですから、どんなことでもいいんですけども、とにかくこの暗黙知と形式知、ここをですね、入れ替えるだけで、多分我々の発想と行動は相当前向きになって、まあこれから何があってもですね、生き残って、そしてますます変化をバネにですね、強くなって、良くなっていく、そういうなんか、きっかけを多分得ることができるんじゃないかなと。まあそんなふうに思うんですね。で、この教科書を切り替えるっていうことは、こういう変化の時には大変重要なことですね。ですからその、前川顧問もですね、インタビューの中で言っておられますが、ディベートで物事を決めてもダメよとはっきり言っておられます。専門家がですね、自分の専門でなんか物事を言って、 ディベートで最後多数決でものを決めるなんてことやったって一つも成功しません。それからですね、わずかな期間でね、わずかな期間で何かやってうまくいかないのは当たり前ですと。30年ぐらいはかかりますと。でもそういうもんなんでしょうね。杉の木だって大きくなるまで30年はかかりますもんね。ですから我々は時間っていうことについてもですね、すっかりパラダイムを変えた方がいいと思います。急いでばっかりで成功しないんだれば、根本的に時間のパラダイムを変える、それに向けてルールも変える、そこまでやって十分いいことだと私は思うんですね。まあ、とにかくNSP の、ホームページ、ブログにありますので、ぜひ住み分けの経営というインタビューですね、お聞きになってみてください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、暗黙知の大切さということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。